Setup Podcasting.
みなさん、こんにちは。世田谷美術館では、2023年3月4日土曜日に、第270回プロムナードコンサート、梶田真美ソプラノリサイタル、異国の女たちの歌、ドイツから東欧へが開催されました。プロムナードコンサートは、当館が開館した翌年、1987年の冬から今日まで続いているイベントです。若手を中心とする才能に恵まれた演奏家たちに発表の場を提供し、世田谷区民を中心とする聴衆が当館に集って共に楽しみつつ、その演奏家の方々の成長を見守り、応援していくことが企画の趣旨です。企画アドバイザーである音楽評論家の丹羽正明先生と、音楽研究家の沼野雄二先生のご尽力により、この度第270回目の開催を迎えたプロムナードコンサートですが、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、当日のご来場者人数を従来の半数程度に削減しての実施となりました。そのため、コンサート当日に当館が録音した演奏の一部を、終演後に行った企画アドバイザーの丹羽正明先生によるソプラノの梶田真美さんへのインタビューとともにご紹介します。それではまず、当館で収録した演奏録音の一部をお聞きください。ドヴォルジャーク作曲、ルサルカより、月に寄せる歌。ソプラノ、梶田真美さん、ピアノ、小滝翔平さんの演奏をお聞きください。
Thank you.
ドヴォルジャーク作曲、ルサルカより、月に寄せる歌。ソプラノ、梶田真美さん。ピアノ、小滝翔平さんの演奏をお聴きいただきました。それでは、コンサート終演後に行った、丹羽正明先生による、梶田真美さんへのインタビューをお聞きいただきます。
それじゃあ、コンサートが済んだところでお疲れだと思いますが、ちょっとしばらくお話を伺えればと思います。はい、
ありがとうございます。
で、まず、梶田さんは、梶田真美さん。
はい。
それで、ご経歴は、東京芸大の声楽科をお出になった後、現在は桐朋学園。
はい、
でこれはどういういきさつでその、大学院には進まれたんですか？
もともと二機会というそのオペラの研修所に通ってまして、その後に、いろいろそのオーディションを受けたりとか演奏活動をしたりしていたんですけれども、うんうん、ちょっとその、修士とその、まあ、博士というその大学院でこうもっと自分の何て言うんですかね、知識とかこうそういう経験だったりとかっていうのをもっと勉強していかないと、うん、私の演奏がこれ以上伸びないんじゃないかとそれでまあその演奏の少しでもそのプラスになればという気持ちで、いろいろどこを受けるか考えていたんですけれども、当時そのお世話になっていた大島郁夫先生がその桐朋学園で教えてらっしゃるということで、それで桐朋学園のお話を伺ううちに、あそしたらこちらで勉強ぜひしたいなと思うようになりまして、受けるに至りました。はい、
で今日はまあその世田谷美術館のリサイタルをなさって、はい、まあ、いわゆる歌曲とオペラというジャンルから抜粋でいろいろお歌いになったわけですが、プログラム全体として、まあ、これからその各プログラムの中身について少しお話し合いをしたいと思うんですけども、
はい、
まず全体の印象としては本当によく考えられた玄人好みのねプログラムだったと思いますし、それで最初のフーゴ・ウォルフのパウル・ハイゼの、詩によるイタリアの歌、あれは6曲歌われましたけども、全部であれ1部と2部に分かれていて、
はい、
それでたまたま第1部の1曲目と
はい、
から第二部最後と、で、その間にいくかこう、
そうです。
っていう、そういう狙いをなさったわけですよね。
はいはい、
で、パウル・ハイゼっていう、これはドイツの、確か、ノーベル文学賞を取ったことのある、ドイツの代表的な作家なんですね。はい、それで、イタリアに行って、ヨーロッパの人にとってみると、イタリアって国は南の国で憧れの場所なんですね。それでよく、まあ、ヨーロッパの人たちがイタリアに行ったりして、まあ、そういう経験を音楽にしたりなんかしてる、非常に、なんか大事な国である。大体、イタリアって国はあれですよね。
はい、
音楽用語がアレグロだとかアンダンテだとか、音楽用語がみんなね、イタリア語で、これは要するに、クラシック音楽の源流っていうのはイタリアでしたよね。はい、それで、昔はヨーロッパからアルプスを越えてイタリアに留学して、で、また帰って、広めていくっていうような、そのルートがあったわけで、まあそんなわけで、フゴ・ボルフのパルハイゼの、詩に基づくイタリア歌曲集っていうのも、まあ、そういったこう背景があって、できてる、
はい、
それでまあ個人的なことを言いますとね、パウル・ハイゼっていう作家は僕は大学入って 教養学部の時にドイツ語を取ったんですけども、テキストにパウル・ハイゼのララビアータっていう短編小説がありまして、ね、はい、これはやっぱり南のイタリアとの女性のララビアータっていうんで、アバズレ女っていうのは意味なんですけども、まあ、その人と確か漁師とのこう交流の話なんでしてね、それを僕ドイツ語初めて勉強した時にそのララビアータっていうのをテキストで読まされましてね、で非常に立派なドイツ語だっていう、それ僕には分からないんで分からなかったんですけども、まあ、そういうことで印象の深いあれでした、
はい、
それで今日は中から今ちょっと言いましたように1曲目とあれは全部で1部と2部で50曲くらいありますよね。で、46曲かな、
はい、
で1曲目と46番目とかがあって、
はいはい、
あれはフーゴ・ウォルフの作品というのはお好きでよく歌われるんでしょうか。
もともとウォルフの曲自体は好きで歌うことはあるんですけど、その音程だったりとか、
うん、
中身が難しいということで、なかなかなんていうんですかね、その自分の中では勉強するにはちょっともうちょっとレベル上げていかないとって思うところがあったんですけれども、なのでちょこちょこそのノイエリーベだったりとか、こう有名どころを勉強はしていました、
うん、なるほど。
ただその今回の曲については、うん、なんていうんですかね、ちょっと他の曲よりもとっつきやすい曲と言いますか、うん、はい、で私の音域、その私のこう一番歌いやすい音域というものに非常にこう合う歌曲集なんですね。でいろいろとこう歌う中でこうなんていうんですかね、その中でも特に歌いやすい曲というか、でいつか全曲歌ってみたくて、はい、まあ、ちょっとずつ勉強しているんですね。
な
ので他にも他のコンサートでこう他の曲の抜粋して歌ってということでちょこちょこっと増えていってる状態です。
わかりました、
はい、
でまあ、最初ボルフはあれはオーストリアの作曲家ですよね、
はい、
まあ、ドイツ音楽圏ですけども、はい、それでその後今度はチャイコフスキーの作品で、でまあチャイコフスキーって言えば、まあ、例えば白鳥の湖だとかクルミ割りとかバレエ音楽で、それと、まあ、シンフォニーがねあるし、でいろいろ歌曲とかオペラのいわゆる声楽のジャンルでもチャイコフスキーの作品というのは割合に親しまれているものであるわけですけども、まあ、その中から、まあ、今日はいわゆる歌曲的なものを最初選ばれて、であれはどういう狙いだったんですか。
まず最初にウォルフを絶対歌いたいと思っていまして、うん、でそうするとこうコンサートの軸としては、うん、こう異国のへの憧れみたいな、はい、その、まあ、異国の私からの異国への憧れというのもありますし、うん、そのウォルフのイタリアへの憧れみたいなのもありまして、まあ、そういったものを何か軸にしようと思って、うん、でそうしましたらその私のレパートリーの中でチャイコフスキーの歌曲っていうのがこれもまた私の声域、この声の域にとても合うものが多くて、あとはその私の中に流れるこう音楽の魂といいますか、そういったものが非常にロシア歌曲、特にチャイコフスキーに親近感が湧くといいますか、こうするものがありまして、もともとすごく好きな作曲家なんですね。そうしましたらそのウォルフをこう選んだということで、その異国への憧れとか異国への女たちへのこう なんていうか憧れみたいなものを軸にするとこのチャイコフスキーの歌曲の中ではまあ騒がしい舞踏家の中ではちょっと男性的な男性からの 女性へのこう憧れみたいなものなんですけども、あのヤーレフ・ポーレーダネ・プラブシカビラの、あの私は野の草ではなかったのかという曲は、こうそのロシアのなんていうんですかね、歴史の中にこうあのいろんなこう渦巻くこう中にあのこういた少女みたいな、その少女の苦しみみたいなものがこうすごく出ていて、この2曲はそういった理由でこうぜひあの今回のコンサートの軸にも合うと思いましたので取り入れたいなと思っていました、うん、はい、
いや実は今日のあの、プロムナートコンサートの中にあのタイトルがね、はい、あの書いておられて、はい、異国の女たちで、はい、ドイツから東欧へというタイトルをつけて、
はい、
あのリサイタルを構成されていたわけですけども、まあ、そんなわけで、まあ、まずはそういう異国のことに東欧圏のね、あれということがあったと思いました、
はい、
からその次がまあ、ドボルジャークの、まあ、ジプシーの歌なんですけども、まあ、あのジプシーってのはあれですよね、ヨーロッパ各国に、まあ、自分の国を持たずにこうあちこちにこう流浪をして歩くっていうことで知られている、今ジプシーって言わずにロマっていうのかな、なんかね、でそういう言い方をしてるみたいですけども、まあ、そういう中でことにあの作品の中で、4曲目の我が母の教えたまえし歌っていうのは非常に有名な曲でね、あの4曲目は、
はい、
まあ、僕でもほっとこう、徴用音程が聞こえてきて、で、懐かしい曲で楽しむことができたと思いますし、ジプシー音楽っていうのは、独特のリズムがあるし、それから音程もね、いわゆるジプシー音階ってドルミハソラシドの中でこう例えば完全予行度よりも半音幅が広い増音程なんかがよく使われたりしてね、それから例えば器楽曲なんかでもジプシー音楽で例えばチゴイネルワイゼンとかね、バイオリンの曲だとか、あるいはハンガリーにも、まあ、ジプシーがたくさん住んでいたりして、例えばリストのハンガリーや教師曲とかですね、ああいう形でともかくジプシー音楽の雰囲気っていうのが今日もあれは7曲全曲通してお歌いになったわけですけども、まあ、そういう意味で歴史的にまあ我々が音楽史で習うところによると、その最初に言ったようにヨーロッパのクラシック音楽というのはイタリア音楽から始まって、がドイツやフランスに伝わっていて、でその19世紀のいわゆるロマン派の時代になると、このチェコとかハンガリーだとか北のロシアとかいう、そのいわゆる東欧圏の方にこう広がっていくという、そういうこう、文化的な歩みっていうのを我々教わったわけですけども、まあ、そういう中で今回、まあ、そういうドボルジャークの、作品を、目をつけられて、はい、でどうでした、お歌いになった感じとしては。
そうですね、非常に面白い曲だなと思ったのが、私実はこの曲ドイツ語で歌ったことがありまして、はい、5年ぐらい前だったと思うんですけど、それで今回はチェコ語で挑戦してこう歌わせていただいて、でその詩の内容がですね、もともと原詩が、これはチェコ語で書かれているものをヘイドゥークが、はい、ドイツ語にしたということで、そのドイツ語に、作曲をドボルジャークがしたっていうことなんですけども、自分としましてはチェコ語の方がこう音楽にしっくりきたような感じがしまして、でチェコ語っていうのは最初の曲はまあ、ピースエヌザスミラスコーズニーということで、まあ、ピースエヌザスミラスコーズニーみたいな、ちょっとドイツ語は立ち上がりがちょっと早いと言いますか、 例えば「アウフ・クライネ・ディンゲン」とか、こうちょっとあの何ていうんですかね、少しスッスッとこう、うん、言葉が立ち上がる感じなんですけど、チェコ語は少しあのイタリアチックな言葉のようで、あのそれがこう、メロディーの「タラーラーラー」にこううまく何ていうんですか乗りやすいなというのを感じまして、もしかするとドボルザークはそっちの方を意識して書いたんじゃないかっていう、あの感じました。あのでこう作詞のこう詩の内容としましても、ちょっとやっぱりドイツ語の詩と詩の内容とチェコ語の詩の内容とちょっと違いまして、例えば最後はあのそのジプシーのことを、その自然がこう自由に自由を与えてくれる、その人生に自由を与えてくれるっていうのが確かドイツ語の歌詞なんですけど、チェコ語はその自由のその鎖、自由の束縛を私に与えるということで、うん、こう何かちょっとやっぱり、ドイツ語の詩とは違う何かがこうそこかしこにこうそういうところありまして、すごくそういうところが面白かったなと今回あの自分でそのドイツ語とチェコ語をどっちもやってみて思ったことでした、はい、
チェコ語ってのは僕はろくに知らないんですけども、
はい、
あのこんにちはってのはドブリーデンとかね、だからあのさよならなスレダナウとか、はい、そういうあのなんていうかチェコ語のあるこう音楽的なこう、はい、イントネーションというか響きっていうのが、
はい、
今おっしゃるチェコ語のね音楽的な表現に、はい、あの非常に合ってる感じがするんじゃないかな。それで僕嬉しかったのはあのドボルジャークって書いてある。
あ、はい、
で普通あのあれは NHK が悪いんだけども、ドボルザークって言わせる、
はい、
どこの言葉だかわからないであのルジュってのはあの R の上にこう印がついてて、はい、あれは確か把握縛ってあの舌をルルってやるんですね。
そうです
その後ルジャークになるんで、はい、だからドボルザークにはなりそうもないんですけども、
そうですね、
ドボルジャークってちゃんとお書きになってて、はい、これは嬉しかったですね。
あの私にチェコ語を教えてくれた先生が、はあ、あのすごくその発音ルジャっていうあの発音がうまいということ で、
です、ね、
ですごくそれを一生懸命あの教わりましてただその後私あの日生劇場でルサルカ の、まああの水の、せいですかねで出演させていただいた時に、その時にそのチェコ語を一生懸命また勉強したんですけれども、皆さんこうルジルジっていうのは
あの
難しいということ でこう現地の方もそのルジっていうのをあの発音できるっていうのを誇りに思ってるということを聞きましてなのであの一生懸命あのルジアが出てきた時は一生懸命やろうと思ってます
、はい、僕はあのチェコ語ってのはあの白水社で、なんとか4週間っていうシリーズがあってね、でチェコ語であの千野先生 の、 あのチェコ語のあれ は読んだことがある程度しか知らないしから、まあ、チェコはねよくあの旅行でプラハやなんかにあの音楽祭に行ったりなんかして、耳からチェコ語っていうのを聞いたりして、非常にこう音楽的な響きがして懐かしい言葉だろうというふうに思うんですが、でそのチェコのそのドルジャークのあの音楽っていうのは確かあのいわゆるドルジャークは20世紀の頭まで生きた人ですよね。それでいたあのアメリカに行ったりなんかして、あの新世界交響曲とかね、あの弦楽四重奏のアメリカとか、まあ、そういう、まあ、割合にあの日本人はドルジャークの作品を、好きで聴いてる子があってですね、まあ、そういう点で本当に今日もあの本当にあのチェコ語をきちんと勉強なさってる歌い手つってね、
もうちょっと
聞き応えのある
頑張りたいです
が、歌ったいうふうに思いました。でさて、でその後、まあ、今日はねあのそういう会場があのコロナ騒ぎで、
はい、
あの風通しを良くするっていうんで、あの休憩を間に1回じゃなくてもう1回取ったりなんかして、 それでこう間が空いたりしてて、こう集中するのにちょっと、気分を削がれるっていうようなことがあったんじゃないかなってちょっと心配してたんですけども、どうでしたその歌い手。
はい、逆にですね、私はあの休憩が取れてよかったという
。ああ、それはよかった。ああ、そうですか。
結構あの1時間ですね、歌い続けるというのが、やっぱり声帯をずっと使い続けるので、私がそんなにあの強い方ではないので、こう休み休みもともと歌わせていただきたいというあのタイプなんです。はい、なので、大変ありがたく。
それよかった。
はいはい、通常は間にピアニストの方にピアノを弾いていただいたりとかで、はい、やっておりまして、
あのピアニストの方は、組み合わせでアンサンブルをいつもなさってるんですか。
実は今回初めて、はい、ご一緒させていただきまして、うん、はい、
それは何かその理由があるんですか、選ばれた。
はい、この曲というかプログラムが結構皆さん弾かれたことがない曲が多いですね。うん、でそんな中でこうロシアだったりとかの独特なリズムだったり、うん、ね、はい、ロシアってこう4拍目からこうどっこいしょっていう感じで1拍目に行くので、なかなか例えば、1曲目のチャイコフスキーの騒がし舞踏会の中でとかは、うん、3拍のこう割とワルツ的な曲なんですけど、ちょっとそのロシアのその3拍目から1拍目ってどっこいしょってい こうところが必要なんですね。そうするとそれ結構慣れてる方っていうのが、うん、こう難しくてですね、皆さんすごく素晴らしく弾いてくださるんですけど、特に小崎さんはロシアの曲とかこうチャイコフスキーだったりドボルザークだったりという曲に慣れ親しんだ方だったので、今回そのお願いしてみました。
ああ、そうでしたか。
はい、そしたら すごくすごくロシア音楽とかをこう魂から楽しんでくださる方で、非常に歌いやすかったです。はい、
ピアニストは日本オペラ振興会に所属しておられて、いわゆるコルペティとは仕事をなさってる方ですよね。で、勝田さんは声楽家だけども、要するにオペラを作っていくときにピアニストが音楽の形をこうなんていうか指導するっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあそういうこうリードしてくれる。で、欧米のオペラ劇場がたくさんいてですね、それが最近日本でもようやくそういうコルペティとは人たちが増えてきて、で、仕事はオペラ歌手としてもやりやすくなってるん、
はい、
じゃないかと思いますけどね。
非常にな
かなか今日も本当にこう息の合った演奏で楽しむことができたように思います。で、そしてその、チャイコフスキーのオペラでイオランタというでこれは日本じゃあんまり上演されるチャンスはないことでね、そのいわゆるヨーロッパ音楽の歴史から言うと、北の方のロシアの、まあ、最近ロシアはウクライナに攻め込んだりして評判悪いんですけどもまあしかし音楽的にはですね、そういうヨーロッパ系のことにフランスなんかの影響を受けたりなんかしてる国で、ロシア音楽っていうのは非常に重要な注目されているレパートリーになってるわけですけども、まあ、それの、オペラのイオランタ、そして、最後がドルジャークのルサルカですね。このルサルカのオペラは日本でもよく上演されるし、はい、非常にこう幻想的なね、
はい、
ああいうルサルカのそういうまあいろいろ水の精をテーマにした あの物語っていうのはいろいろあったりしてね、あのウンディーネだとか、あの有名なのがたくさんありますけども、まあ、その中であのルサルカはあのどうですか、あの梶田さんは歌われて、その雰囲気としてですね、そういうなんか水の精のこう非常にこう幻想的な雰囲気っていうのは今日はどうでした
そうですね、あの幻想的な雰囲気にしようと思うんですけど、しようと思いすぎるとこう緊張しちゃったりとか
なるほど
するんですよね。なんですけど、そのどちらかというとその水の精というよりはルサルカという女性というか、うん、はい、その結構強い女性だと思います、はい、なのでその女性の芯の部分をこうあの表現しようと思うと、こうすごくそのオケがそれを表現してくれてるんですよね。 なのでこう自分が頑張らなくてもあのこう助けてくれると言いますか、そういう曲だというふうに思ってます。結構強いと思って歌ってます、
ね。まああの物語としてはルサルカっていう水の精が人間の男に恋をするっていう話ですよね。それで、まあ、周りが止めたりしてるんだけども自分の意志をこすられていてっていう、そういうこう強い意志を表す中身っていうのはね、あのルサルカの、ただまあこれはあのよくあの日本でも上演されるし、あの梶田さんもルサルカのオペラに出演なさったことがあるんですか？
そうなんです、あの日生劇場でルサルカとしては、うん、あの出演してないんですけれども、うん、あのまあ小さい役でその同じような水のせいでこうキャッキャウフフっていう感じの盛り上げ役といいますか、はい、あのなんていうんですかね、こういう雰囲気だよっていうのを多分あの最初と最後に、一番最初と最後に出てくるんですね。
あ、そう、
はい、そ
う。
それでその後ルサルカが出てくるんですけど、それその前のこういう雰囲気だよという、あのこういう水のせいだよというのをこう表すための役をあの歌わせていただいたことがありまして、いつかルサルカ自身もやってみたいなという思いであります。
まあそんなわけで本当に今日はあのリサイタルが終わったところなんですけども、はい、梶田さんのその将来の計画としては、今2回に所属しておられて、はい、それでオペラ歌手として、
はい、
育っていきたいという野心というか、
はい、
終わりなんですか？
そうですね、あのオペラでこう歌っていきたいという、オペラを歌いたいという気持ちであのやっておりますでもあの、歌曲もすごくあの好きといいますか、そういう細かいところをこう勉強していかないとあのこういけないといいますか、あのオペラでやっぱりただただおおらかに歌うというのではなくて、すごくいろんな細やかな音楽とかをこうお客様に伝えていけるような歌手になりたいと思っておりますので、たくさんその歌曲を勉強して、たくさんいろんな音楽を彩れるように、そういう歌手に、そういうオペラ歌手になりたいなと思っております。
まああの声楽家のキャリアっていうことから言うと、まずはオペラ歌手として、ね、あのデビューして歌って声をキャラクターをあの聴衆に分かってもらって、はい、である程度キャリアを積んだ方がリートの世界をね、はい、こう披露するというのは、まあ、普通のコースに、うん、まあ、なっているように言われておりますけども、まあ、まだ梶田さんはお若いし、まあ、これからね、はい、そういう意味で歌曲っていうことに、まあ、意欲を持って研究勉強をなさっていると思いますけども、まずはそのオペラの世界でなんていうか足場を築いて、それでそのこう存分に力を発揮した上で、いずれあのリートなんかもですね、聴衆に接するということができればというふうに期待しております
ありがとうございます頑張りたいと思います。
それじゃあまあ本当に今日はまだリサイタルが済んだばっかりでお疲れのところだったわけですけれども、はい、まあ、今日これから の放送のに備えて直接いろいろお話を伺えて楽しかったように思えて、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
丹羽正明先生による梶田真美さんへのインタビューをお聞きいただきました。現在の当館プロムナードコンサートは従来とは異なり、開催の頻度や客席数を大幅に減らしてのイベント実施となっています。本イベントの情報、また過去のご出演者様やコンサート関連の情報は当館ホームページメニュー欄にある参加するよりプロムナードコンサートこれまでのイベントからご検索ください。